第4章、世界資本主義の矛盾と科学的社会主義。14、世界資本主義の矛盾の進化と社会主義への期待の広がり。前大会で行った綱領一部改定では、世界資本主義の諸矛盾を明らかにするとともに、その中でも貧富の格差の世界的規模での空前の拡大、地球的規模でさまざまな災厄をもたらしつつある気候変動の2つを世界的な矛盾の焦点として突起した。この2つの大問題は新型コロナパンデミックの中で顕在化し、いよいよ深刻化している。資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという声がさまざまな形で起こり、社会主義への新しい注目期待が広がっている。空前の規模での格差拡大。貧富の格差がパンデミックを経て空前の規模で拡大している。世界不平等研究所が2021年12月に発表した調査によれば、コロナ前の2019年から2021年にかけて、世界で2750人前後の超富裕層が資産を400兆円以上増やす一方、1億人が極度の貧困状態に陥った。上位 1% に世界全体の資産の 38% が集中し、下位 50% の資産は 2% に過ぎない。国際 NGO オックスファムは23年1月、2020年以降に新たに生じた世界の富42兆ドル、約5360兆円のうち26兆ドル、約3320兆円が富裕層上位 1% に集中し、富裕層は1日あたり27億ドル、約3445億円もの資産を増やしているという報告書を発表した。富裕層と1日 2.15 ドル以下で暮らす極度貧困層が同時に増加している現在の傾向は、過去25年で初めてだと告発している。気候危機の深刻化。気候危機が人類の前途を脅かしている。世界各地で異常な豪雨、台風、山林火災、干ばつが頻発し、猛暑、海面上昇が止まらない。23年7月、グテレス国連事務総長は観測史上最も暑い7月となったことを報告し、地球温暖化の時代は終わった、地球沸騰化の時代が到来した、もはや空気は呼吸するのに適していない、暑さは耐え難い、そして化石燃料で利益を上げて気候変動への無策は容認できないと厳しい言葉で告発した。国連気候変動枠組み条約の事務局は同年9月、世界の気候変動対策の進捗状況について、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前から 1.5 度に抑える国際目標の達成に向けた窓は急速に狭まっているとし、気温上昇を抑えるためにあらゆる分野におけるシステムの変革が必要と指摘した。気候危機の打開は資本主義の下でも最大の努力が求められる緊急の課題だが、それは同時にその根本にある利潤第一主義の資本主義システムそのものの是非を鋭く問うものとなっている。社会主義への期待。貧富の格差の拡大への怒りを募らせ、その解決への行動に取り組む人々、気候危機を憂え運動に取り組む人々の中から、資本主義の枠内での改革にとどまらず、資本主義そのもののシステムチェンジを模索する動きが国内外で広がっている。2022年秋に米国、英国、カナダ、オーストラリアの4カ国を対象にした世論調査、各国約1000人、世論調査会社レジェマーケティングほかでは、社会主義は理想的な経済体制かという設問に対し、 18歳から34歳では4カ国すべてで同意が不同意を上回った。自国の社会主義への移行は経済や市民の幸福を向上させるかという設問には、すべての国で同意が半数を超え、不同意を大きく引き離すという結果が出た。社会主義の復権とも言うべき新しい期待が、とりわけ若い世代の間で起こっていることは、人類の未来を映し出すものである。括弧15。人間の自由こそ社会主義、共産主義の目的であり、特質。こうした状況にかみ合って、我が党綱領が明らかにしている未来社会論。社会主義、共産主義の魅力を広く伝えていく活動に力を注ぐことを訴える。我が党綱領が明らかにしている社会主義、共産主義の社会は、資本主義社会が抱える諸矛盾を乗り越え、人間の自由があらゆる意味で豊かに保障され、開花する社会である。人間の自由こそ、社会主義、共産主義の目的であり、最大の特質である。利潤第一主義からの自由。資本主義の下では、生産の目的、動機が個々の資本の利潤をひたすら増やすことに置かれることによって、さまざまな社会の害悪を作り出す。個々の資本家の手にある生産手段を社会の手に移す生産手段の社会化によって、生産の目的・動機が資本の利潤の最大化ではなく、社会と人間の発展に変わるならば、すなわち利潤第一主義から自由になるならば、この害悪は根底から取り除かれる。長時間過密労働で人々の健康と生命が蝕まれ、不安定雇用によって人間の使い捨てが横行するという生きた人間の浪費は一掃される。今日の労働の非人間的な性格は大きく変わるだろう。繰り返される不況や恐慌、気候危機という人類生存の危機までもたらしている資本主義特有の浪費型経済。大量生産、大量消費、大量廃棄の社会は過去のものとなるだろう。人間と自然との調和の取れた発展を目指す社会的理性が十分に働く社会となるだろう。人間の自由で全面的な発展。未来社会における自由は利潤第一主義からの自由にとどまるものではない。労働時間の抜本的短縮によって人間の自由で全面的な発展が可能となる。ここに未来社会の最大の特質があり、真の自由の輝きがある。マルクス・エンゲルスが若い時期から生涯を通して追求し続けた人間解放の内容。各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会。共産党宣言にこそ我が党が目指す未来社会の内容がある。労働時間が抜本的に短縮され、自由な時間が十分に増えるならば、すべての人間が自分の能力を自由に存分に発達させることができるようになる。人間の自由で全面的な発展によって、社会全体がさらに大きく発展する好循環がもたらされるだろう。資本主義の下で、開花されずに埋もれていた多くの人々の潜在的な力が全面的に発展し、それが人間社会の飛躍的な発展へとつながっていく。ここにこそ社会主義、共産主義の未来像の一番の輝きがある。発達した資本主義国の巨大な可能性。発達した資本主義の国から社会主義、共産主義を目指す社会変革の道は、人類にとって未踏の道である。この道は、人間の自由という点でも計り知れない豊かな可能性を持っている。それは、資本主義の発展の下で作り出される5つの要素。1、 高度な生産力。2、経済を社会的に規制・管理する仕組み。3、国民の生活と権利を守るルール。4、自由と民主主義の諸制度と国民の戦いの歴史的経験。5、人間の豊かな個性を引き継ぎ、開化させた社会である。旧ソ連も中国も遅れた状態。これらの諸要素が存在しないか、不十分な状態から革命が出発したという歴史的制約に加え、指導者の誤りとも相まって、人間の自由に逆行する様々な否定的現象が生まれた。しかし、資本主義が発展した日本が社会主義、共産主義の道に踏み出すならば、全く違う素晴らしい可能性が開けてくる。我が党綱領は、日本における社会主義、共産主義は資本主義の時代に獲得した自由、民主主義、人権、個性が豊かに引き継がれ開化することを固く約束し、旧ソ連や中国のような一党制や人権抑圧を絶対に起こさないことを明記している。その保証は綱領上の公約にとどまらず、発達した資本主義を土台にして革命を進めるという事実の中にある。私たちは日本共産党の名がいよいよ輝く時代に生きている。その名を高く掲げ、人類の未来に向かって前進しよう。第5章、一世紀の歴史に学び、新たな一世紀に向かおう。括弧16、党史、日本共産党の100年編纂の意義。我が党は2023年7月、党史、日本共産党の100年を発表した。また、党創立100周年記念公演、22年9月。党創立101周年記念公演、23年9月において、100年の政治的、理論的、組織的到達点に立った党史論を内外に明らかにした。日本共産党の100年余の歩みは、大局において平和、民主主義、人権、暮らしなど様々な面で国民の苦難を軽減し、日本の社会進歩に貢献し、世界史の本流に立ってそれを促進した歴史である。100年史はこの一世紀にわたる日本の政治史、世界史の中で日本共産党がどういう役割を果たしたかを明らかにしている。同時に、我が党の歴史の中には様々な誤りや歴史的な制約もあった。党はそれらに事実と道理に基づいて誠実に向き合い、科学的社会主義を土台として常に自己改革を続けてきた。百年史では我が党の過去の欠陥と歴史的制約についても、何者も恐れることのない科学的精神に基づいて国民の前に明らかにしている。歴史への貢献と自己分析性の両面で100年に及ぶ一貫した党史を語ることができる党は、世界を見渡してもそうはない。我が党が一世紀にわたる党の真実の歴史を総括し、新たな一世紀に向かう展望を国民の前に明らかにしたことは、日本と世界の社会変革の事業の前途を開く上で歴史的意義を持つものである。括弧17、党史を貫く3つの特筆。次の100年でさらに発展を。100年余に及ぶ党の開拓と苦闘の歴史には、今日と未来に生きる3つの特筆が貫かれている。第一は、どんな困難があっても国民を裏切らず社会進歩の大義を貫く不屈性である。戦前、他のすべての政党が解散して大政翼賛会に合流し、侵略戦争推進の立場に飲み込まれていく中で、党は命がけで国民主権と反戦平和の旗を掲げ続けた。多くの先輩たちが迫害で命を落としたが、その主張は 戦後の日本国憲法の国民主権、恒久平和などの諸原則に実った。党の戦前の不屈の戦いの歴史は、今日、軍事力増強と憲法9条改悪、侵略戦争を美化する歴史的逆行の新たな危険が生まれているもとで、アジアと世界との友好、信頼の基盤として、かけがえのない値打ちを持っている。第2は、科学的社会主義を土台に、不断の自己改革の努力を続けてきたことである。その最大のものは、戦後、旧ソ連のスターリンによる乱暴な干渉により、党が分裂するという最悪の事態に至った50年問題を乗り越える過程で、自主独立の路線、自らの国の社会進歩の運動の進路は、自らの頭で考え、どんな大国でも干渉や覇権は許さないという路線を確立したことだった。我が党は自主独立の路線を土台に、公領路線を確立し、その発展を勝ち取っていった。自主独立の路線は、今日、アメリカ、ロシア、中国など、どんな国であれ覇権主義を許さず、国連憲章に基づく平和の国際秩序を作るという我が党の外交路線の確かな拠り所ともなっている。第3は国民との共同。統一戦線で政治を変えるという姿勢を貫いたことである。我が党は1961年の綱領確定後、どんな情勢の展開の下でも一党一派で政治を変えるのではなく、統一戦線の力で政治を変えるという立場を一貫して探求、発展させてきた。我が党はこの8年よ、市民と野党の共闘の力で政治を変えるという新しい挑戦に踏み出しているが、これは統一戦線の力で政治を変えるという一貫した方針を今日の状況の下で大胆に発展させたものである。これらの党史を貫く3つの特質を次の100年に向けても揺るがず堅持し、豊かに発展させよう。括弧18、迫害や攻撃と戦い、自らを鍛え、成長を勝ち取った歴史。日本共産党の100年の歩みは、古い政治にしがみつく勢力から常にさまざまな非難や攻撃にさらされ、それを打ち破りながら自らの路線、理論、運動、組織の成長を図っていく生きた攻防のプロセスの連続だった。その歴史には順風満帆な時期、淡々と成長した時期はひとときとしてない。常にさまざまな迫害や攻撃に抗しながら自らを鍛え、成長させ、新たな時代を開く戦いの弁証法と呼ばれる開拓と苦闘の100年だった。戦前、我が党は党創立の初めから天皇制権力による繰り返しの迫害や弾圧を受け、それに命がけで抗しながら、その路線と運動、組織を発展させた。弾圧に抗して党機関紙、石器を発行し、労働運動、農民運動、文化運動、理論活動などに取り組み、その影響力は1920年代末の2度の大弾圧を経た30年代初頭に戦前では最大になった。党中央の機能が破壊された後も、各地での活動や獄中、法廷での闘争が続けられ、専制政治と侵略戦争に反対する旗を毅然として守り、次の時代を準備する戦いを続けた。どんな弾圧と迫害をもってしても、最後まで天皇制権力は我が党を潰すことはできなかったのである。戦後、我が党は50年問題という最悪の危機を乗り越える中で、自主独立の路線とともに今日につながる綱領路線、組織路線を確立した。党はスターリンが押し付けようとした武装闘争方針をきっぱりと否定し、議会の多数を得ての革命の路線を確立し、アメリカ言いなり、財界中心の政治を根本から正す民主主義革命を行い、さらに国民多数の合意で社会主義に進むという、当時世界において他にない独自の路線を打ち立てた。 綱領路線の確立後も我が党の歩みは淡々としたものではなかった。この60年余に日本共産党は3回にわたって国政選挙での躍進を経験したが、その度に日本共産党の躍進を恐れた支配勢力は集中的な日本共産党攻撃と政界の反動的再編で応え、それとの戦いで党は鍛えられながら新たな前進と成長を勝ち取る政治対決の弁証法と呼ぶべき戦いの連続だった。幾多の試練に立ち向かい成長と発展を遂げた党の100年の歴史は、私たちが現在直面している困難や試練に対してどういう姿勢で立ち向かい、どう成長を図っていくのか、大局的展望をつかみ今日と未来に向かって戦う深い励ましとなっている。（19）党の歴史的発展段階と党建設の意義。今我が党はどういう歴史的地点に立っているか。百年史と二つの記念講演は我が党の歴史的発展段階を明らかにしている。この百年の歴史を通じて、党は先人たちの苦闘、前党の奮闘によって世界的にも稀な理論的、政治的発展を勝ち取ってきた。ソ連、中国の二つの覇権主義との闘争の中で、また日々ぶつかる日本と世界の諸問題との切り結びの中で、党はマルクス・エンゲルスの本来の理論を探求・復活させ、綱領路線の発展に取り組んだ。その内容は世界でも他に例のない先駆的で誇るべきものである。党は組織的にも時代に即した成長と発展のための努力を続けてきた。民主集中制を分かりやすく定式化するとともに、党の組織と運営の民主主義的な性格を一層明確にした規約改定を行い、双方向循環型の活動の開拓と発展の努力を続けてきたことは、その重要な内容である。同時に、党は1980年代以降、長期にわたる党勢の後退から前進に転ずることに成功していない。ここに、今、あらゆる力を結集して打開すべき党の最大の弱点がある。その要因には、過去の一時期党員拡大を事実上後継に追いやるという主体的要因もあったが、最大の要因は我が党を政界から排除する日本共産党を除くの壁が作られたこと。分けても90年を前後しての旧ソ連、東欧の旧体制の崩壊という世界的激動と、これを利用した熾烈な反共攻撃の影響があった。しかし、今私たちはこれらの障害を乗り越えて統制を長期の後退から前進に転じる歴史的チャンスの時期を迎えている。自民党政治の行き詰まりが内政外交ともに極限に達している。こんな政治でいいのかという深い問いかけが国民の中で起こっている。世界に目を転じるならば、年々深刻になる気候危機と地球環境の破壊、新興感染症の多発、貧富の格差の深刻な拡大が国際社会の緊急の課題となり、資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという問いかけが起こっている。大局的客観的に見るならば、日本は今新しい政治を生み出す夜明け前ともいえる歴史的時期を迎えている。同時に、どんなに客観的条件が成熟しても、社会を変える主体的条件を作らなければ、社会は自動的には変わらない。夜明けを開く最大の力となり、保障となるのが、強く大きな日本共産党の建設である。我が党は、科学的社会主義の本来の生命力を現代に全面的に生かし、世界と日本の情勢の正確な分析の上に、未来への科学的展望を指し示す党綱領を持っている。それは日本の現状の民主的打開の展望を示すとともに、社会主義・共産主義社会の本来の魅力と輝きを国民に伝える力を持つものである。 1万7000の支部、25万人の党員、85万人の新聞赤旗読者、2300人を超える地方議員を擁し、他党の追随を許さない草の根の力に支えられ、今日の時代にふさわしい民主集中制の組織原則で結ばれた党組織を持っている。党綱領に結実した我が党の理論的政治的到達点、党規約で結ばれた草の根の組織の力、百年史に刻まれた平和、民主主義、暮らしのために献身してきた歴史を広く国民に語り広げるならば、党づくりの立ち遅れを打開し、日本の未来を開く強く大きな党を作る道は必ず開かれる。新たな一世紀に向けて強く大きな党を作る仕事に取り組み、日本の夜明けを開こう。